皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。先生
こんにちは。
こんにちは。どうも電話でなんですけど、すいません、聞こえてますか？
はい、
はい、あの先生とですね、こうしてラジオでトークさせてもらう、ドキドキするんですけど、先生も YouTube でねものすごい人気なんで、
はい、はいはい、
今そうですね、どのぐらいなんですか、はい、その
大体10万から20万ぐらいの方が登録者はね、12万近くありますけど、
なんか送られてくるんですか、YouTube から10万超えたら。
それはね、申請すれば何か、
そうか、
くれるそうです。
はいはい、ちょうどね、
はい、
僕の友人、
今登録者よりは、見てくださる方の方が多くて、それはいいことだと思いますけどね。
いや、素晴らしいことですね。はい、
はい、
ということで、今日のテーマはですね、いろんなお聞きしたいことあるんですけどね、バイデン政権になって、それで、対中国政策なりはですね、言われてるのは、中国に対して多国間協力というかね、
はい、
インドパシフィックというか、いろんなそういうやり方で中国に対して、関与政策、カウンターの関与政策というんですかね、そういうことを言われてるんですけど、どうなんですかね、その辺は。
いくつかの点でですね、バイデン政権が習近平にとっては、もっとちょっと手強いという評価もあるんですね。はい、例えば、人権問題をね、前面に出した外交を展開する可能性があって、これは中国にとってかなりちょっと煙たいというか、今中国は新疆ウイグル自治州の問題とか、
はい、
人権、そのデジタル、監視体制を強めていったりとかね、
はい、
そういうことに関して、バイデン政権はやっぱり察ししないという立場なんですよね。それから中国に対するアメリカのその包囲網というのは、今までトランプ大統領の、単独主義というか、アメリカファーストということで、ちょっとその同盟国の協調を得るのに、ちょっと苦労した部分があったのかなというふうな印象はあるんですよ。その点でバイデン政権には、NATO もそうですし、同盟国も、そのじっくりとね、話し合いながら、そういう戦略を練ることができる。ただね、私が心配してるのは、今のバイデンのような優しいおじさんはね、
優しいおじさん、
ね、中国には、ね、通用しないんですよ。
そうですね、
だからなかなかね、つかみところのないトランプさんのような人ではないと、難しい、相手ではあるんだけれどね、そこがちょっと読めない部分があるんですよ。
読めないです、
はい、
そうです
ね、ただね、はい、ただね、一つね、はっきり言えるのは、
はい、
北朝鮮に対しては、バイデン政権がトランプより成果は出せる、あるいは、北朝鮮にとっては、非常に嫌な、相手になったと思うんですね。これはね、昔から私、テレビでずっと言ってたんですよ、今、
はい、
バイデン政権誕生というか、バイデン氏が大統領になったことに、世界で一番落胆しているのはムン・ジェインとキム・ジョンウンだろうとやはり言ったんですね。だからそれはどういう意味かというと、バイデン大統領は 今申し上げた人権問題ね、もうすでにブリンケン国務長官は、もう北朝鮮政策を全面的に見直すと、しかもね、今までトランプ大統領はその人権問題はちょっとさておいて、それでその非核化に取り組んでったんですよね、
はい、
これはね、私ずっと昔から間違いだと言ってたんですよ、で今回バイデン政権は北朝鮮人権特使を任命し、
はい、
それから人権を蹂躙する北朝鮮の責任あるものたちを、つまり加害者たちを、国際 際裁判所に、まあ、立たせるというところまで行ってるんですよね、はい、
うん、
ですから今とてもその北朝鮮指導部とかはちょっと戸惑ってるんじゃないですかね、
うんうん、
あ
のバイデンさんはねオバマ大統領の時の副大統領だったと思うんですけれども、うん、その時、はい、やっぱりその経験があるんでそれと同じようなことが起こるということは読みやすくないでしょうかね。
あのそうなんです、その部分ね、うん、あのバイデン政権は、うん、オバマあのシーズン2というふうに見て
シーズン2 、
はい、
シーズン3 なさそうですね、シーズン3はね、
なさそうですね、まあ、あのおじさんですからね、
まあ、まあね、
まあ、あのただね、あのまあ、まずオバマさんが何をやったかということなんだけれども、
戦略的忍耐とかそういうことですね、何をやってないということですね。
はい、戦略的忍耐なんだけれども、うんうん、ここね、半分は正しかったんですよ。
あ、
北朝鮮を無視するのは非常に効果あります。しかし、そのオバマが間違ったのは、うん、そのつまり制裁をね、うん、あの本気でやってない、
うん、
ですからあのトランプさんのように本気で制裁をやって、うん、そこで無視をしていればかなり成果が出た。しかしトランプさんが間違ったのは、うん、制裁はずっと続けたのは非常に良かったんだけれども、
はい、
金正恩と、ね、簡単に会ってあげたんですよね。
あ、
ここが間違いなんです。
間違いですか。
この2つを、ね、合わせたらすごくいいんですね、
うん、
でここで、まあ、バイデンさんがどうするかということなんだけれども、うん、オバマさん時代とちょっと違うのはね、うん、今あの北朝鮮の核能力というのはオバマさんの時は、うん、アメリカにとっては脅威ではなかったんですよ、
はい、
つまりアメリカにとっては危険な課題ではなかった、
うん、
しかし今はですね、北朝鮮の、まあ、長距離ミサイルはアメリカ大陸に届く能力を持っているので、
うんうん、
もうとにかく忍耐だけでは無理なんですよね。
まあ、一応トランプ大統領は直接会われたん で、うん、で会われてから、はい、核実験とかミサイルもねほとんどなかったんで、はいはい、その意味では効果あったかなと思うんですけどね。
これはね、うん、どう評価するかなんですよ。そのトランプさんと会った後、うん、まあ、2018年6月以降、
うん、
確かに長距離弾道ミサイルは撃ってませんけれども、
はい、
核実験もしてないと言ってるんですが、
うん、
6回の核実験でほぼ、うん、核実験は必要ないんですよ、
うんうん
うん、ですからそれはトランプさんが、まあ、抑えたという評価もできますけれども、うん、北朝鮮にとってはそんなにこう昔のように必要はない、
うん、
それからその、まあ、ミサイル技術ですけれどね、はい、今短距離に関しては昨年だけで20回以上やってるじゃないですか、
うんうん、
ですからこれもね、私は、まあ、トランプ大統領の、まあ、政策で私昔から評価してるのは、
うん、
とにかくその制裁は絶対解除しない、
はい、
という部分は非常に良かったと思うんですよ、
うんうんうん、
しかしこの、まあ、その間金正恩が少々悪いことしても、
うん、
まあ、伸ばしたというか、
うん、ほっといたね、
ほっといて、甘やかした。
そうですね、で
そこがね少し足りなくて、
うん、
ただ私はトランプさんはね、
はい、
2期目にやるつもりで、
うん、まあね、
それでその今
まさか負けると思ってなかったですからね、うん、
そうなんです、うん、それで私は2期目に、ね、とても期待をしてたんですよ、トランプ大統領に、
うんうん、
まあ、北朝鮮問題で結論をこの人は出すんじゃないかと、
うん、
しかし今バイデンになってみるとね、
うん、
バイデン大統領は、まあ、本当に典型的な伝統的な政治家ですので、
うん、
向きになって何か無理をして結果を出すということはしないんじゃないかというのでも少し、
ね、僕はちょっとアメリカにいて驚いたんですけどね、はい、戦争はほとんど民主党の時に起こってるんですね、はい、デモクラットの時に。
ああ、そうそう、そういう見方もあるんですよ。そういう意味
ね。で、クリントンの時に、はい、1994年ですかね、あの時、もうちょっとで戦争という事態まで行きましたね。
はい、うん、そうです、
そうです。はい、だから、はい、ベリー国務長官に直接話を聞いたんです。そういう状況があったということからいけば、はい、まあ、6カ国協議とか多国間協力でかなり、
はい、
攻めていくと思うんです。
今度ね、多国間協議はね、多分 あのしない、できないと思う。
できない。
北朝鮮は絶対応じないし、うん、それから、まあ、例えばその各国の思惑はますます今 米中もそうですし違うんですよね、
うんうんうんうん、
なので結局はあの米朝の間の話し合いがどうなるかっていうことなんですけれどね、うん、ただ今アメリカの戦略とかを、
はい、
そのアメリカ の, そのスタッフたちの話を聞くと、
はい、
やっぱり日本にかなりその期待をしてるというか、
あ、
日本の存在がこれからかなり重要になると思います。
ということはいいことですね。日本が無視されるよりか、ジャパンナッシングよりか、はい、ね、やっぱり日本は中国のことも、まあ、一応、朝鮮半島のことも歴史的に知ってますからね。だからアメリカが知ってると、だから間に入っていろんなこと、外交分野、まあ、軍事は無理なんで、まあ、そういう、はい、ある意味ではチャンスがあるということですね。まあ、リーダーシップがどうなるというちょっと心配もあるんですけどね、
はい、ですから日本がね、その辺で、うん、その大原則を今までのように守っていけばいいんですよ、うん、まず北朝鮮問題で安易に妥協しない、つまり、うん、あの長距離弾道ミサイルを発射しない、はい、それから核実験をしなければいいというものじゃないんですよ、
うん、
北朝鮮はあの例えば短距離ミサイルも不気味なものをたくさん持ってるし、
うん、
生物化学兵器も持ってるん
ですよ、ね、怖いですね、それはね。
その上にね、
うん、
仮にそういうものを全部取り除いたとしても、この国は許せないのは。
さっきね、生物化学兵器と言われます、それをね、コロナで考えられないですか、そういうこと、そこまでやらない、そういう、
いやそれは、
うん、同じことですね、それはね。
はい、
うん、
だから北朝鮮はね、そのようなものを、
うん、
大量破壊兵器を仮にこう放棄したとしても、
うん、
この国は、あの、その、まあ、あのならず者国家であることは間違いないんですよね、
うん、
例えば今あの拉致問題をなかなか解決しないし、北朝鮮でたくさんの人を殺して処刑して、
うん、はい、
国民をその政治使用所に入れたりとか、
はい、
そんな国はね、核兵器を持ってるから問題じゃないんですよ、
うんうん、そうですね、
以前の問題なんですよ、
以前の問題ですね、
うんうん、その辺をね、日本がやっぱりしっかりとそのバイデン政権にアドバイスして、
うん、
で方向目標を見失わないように、
うんうん、
リーダーシップを発揮する必要がある、
うん、いや先生も歴史も、はい、いろんなこの地域のことも全部知っておられるんで、はい、ね、先生がやっぱりアドバイスされたらね、ちょっといいと思うんですけどね、
はいはい、
日本のことのみならずやっぱり全体像を見る人がやっぱりここね、北大臣の問題、やらなければダメなんで、
今特にそうなんですよ、うん、今韓国が迷走してるの、はい、してるからね、
はい、
日本の役割がもっともっと大事なんですね、
はい
はい
はい、先生、はい、あっという間に時間が来ましたんで、
あ、そうですね、
はい、あの、はい、電話やったら早いですね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます、
はい、また来週もよろしくお願いします、
ま、しします、
はい、
どうも、
はい、はい、はい。